皆さんこんにちは、ご紹介いただきましたマンション、集合住宅の大好き人間遠藤でございます。あ、原稿はまだ言えんとおりだ自分たちの町は自分たちで守り育もう、志の熱い、浦安のマンション住民のたくさんの方々の前にお呼びいただきまして、大変嬉しく思っております。加えて今日の表題は防災から育もう、町の縁側という共感を覚えるタイトルを掲げておられまして、町の縁側って聞いたことないなと、一体あれは何やねん、ヒラメの縁側好きやけどみたいなことを言われる方もおられるかも分かりませんが、まあ、後ほど今日の主題のコミュニティを町の縁側と称していることの中身はおいおい触れてみたいと思っております。でいただきましたテーマに向かいまして、今日は幻灯会というやり方で、まあ、ことを進めてみたいと思っております。幻灯でえらい古いこと言うやつも、この頃はスライドにもっとかっこいいことがあるやろ、おまけにパワーポイントという最新鋭がよう使わんか、はい、まだよう使いませんで、今もって幻灯機スライドプロジェクターの古い機械を駆使しておりまして、ところで幻灯という文字はお手元にお届けしております資料いろいろございますが、このコミュニティ再生講座縁側をなすコミュニティデザイン町の縁側という資料をお手元に引き出していただければ幸いでございます。この一番裏側に、今日の幻灯プログラムというのを載っけておりまして、幻灯という文字を見ますと灯火の向こうに幻を見るというのを書きまして、まさに防災まちづくりという、大変ややこしい難しい話を灯火を見ながら幻が見えるんですね、まあ、これが意味のある言葉やんかということで、私はあえて幻灯という言葉を大事にしながら皆さん方を幻灯会のひとときにお招きしたいと思うわけでございます。とはいうものの、いきなり幻灯会議というのもいささか唐突でございますので、どういう視点に定めて今日のオリジナルプログラムを組んでいるか一言二言触れておきたいと思います。最初は一冊の絵本から始めます。なんやなよお前、絵本なんか始めやがって、子供騙しのこと騙すみたいなことやめててくれ、叱る方もおられるかも分かりませんが、僕は住民参加町づくりに関わって三十数年になりますけれども、最初は大学の教師らしく物事の歴史や定義から始めておりました。住民の方々みんな寝張りました。海外を歩いた時に集めました町づくり絵本をある日思い余って見せましたが、身を乗り出して、なんやなんや、絵本のような発想は住民参加町づくりやったら私らやってみたいわ、そういう機会に、必ず、そのことがきっかけとなりまして、こういう機会には必ず絵本からこう始めるという習わしになっておりまして、今日も経験の質問の一端になって絵本から始めてみたいと思います。2番目は町の縁側って何やねん、問いかけが聞こえてまいりますけれども、私たち NPO 町の縁側ハウス部隊は5年前名古屋の町の片隅に縁側を始めました。その中身を持って、今日のテーマの内側に滑り込んでみたいと思います。3番目は神戸に、参りまして、震災を壊滅的に打撃を受けた阪神市街地の中に長田区は真野という、よくこういう時に話題に出ますので、お呼びの方もおありかも分かりませんが、真野町づくりに関わって30年間応援を続けておりますので、そのすべてをご覧に入れるというゆとりはとてもございませんが、今日の課題に寄り添う形で真野の経験から学んでみたいと思うわけでございます。今一つ最後は京都の友好都という手作りマンションに参りまして、市民48世帯とともに作った小さなマンションでございますが、この20年前に生まれました友好都のコミュニティの育ちと今日の取材に向けての中身が あちこちから照らし出されるエピソードがたっぷりこもっているところでございます。駆け足で以上4台をこれからご覧に入れたいと思います。 土曜日の午後、外は春ののどかな日和の中、外歩きするのにもってこいの時でございますが、にもかかわらずこういう空間で真っ暗にして幻灯を見るというのは、おそらく睡魔と戦わなければならないというひとときになろうかと思いますけれども、お休みになりたい方はお休んでいただきまして、あいつ寄せで何やってるよ、ちょっと覗いたろという方はお付き合いいただければ幸いでございます。それでは明かりを落としていただきまして、幻灯に移ってまいりたいと思います。3匹のかわいい子豚の話は皆さん方よくご存知のところでございますが、今日は3匹のかわいい狼というお話に分け入ってみたいと思います。お母さん狼は3匹の小さな子供狼を集めまして、あんたらのええ加減に自分で自立しや、家作りや、そやけど世間には怖い悪い豚がおるさかい、それだけは気ぃつけや。3匹のかわいい狼は道端で出会ったカンガルーさんと出会いまして、レンガをいっぱいもらって、レンガの家をしこしここしらえていきました。わあ、ええ家できたね。庭先でクリケットをして遊んでおりました。目つきの悪い豚が来おりました。この目つきの悪い豚はビュー、えらい鼻息あろう、レンガの家壊したんで、ところが鼻息ぐらいでは壊れませんので、悪い豚はハンマーを持ってレンガの家を打ち砕き粉々にしてしまいました。えらいことしよるな。もうこわごわ3匹のかわいい狼たちは逃げおおせまして、今度はあの悪い豚が来よっても絶対壊れんようなコンクリートの丈夫な家作ろう。ビーバーにセメントをいっぱいもらいまして、それでコンクリートの頑丈なる家をこしらえていきました。竣工しますと屋上でみんなでバドミントンして遊んでおりましたが、そこにまだ悪豚がやってきおりました。なんと屋上にいきなり上がって電気ドリルでバリバリ壊しにかかるではございませんか。後方の手でこう逃げ出す狼たち、今度は絶対壊されん、阪神大震災が来ても壊れん、最も世界で一番強い建物を作ろう言うて、鉄筋コンクリートに塞からたっぷり鉄条ももらい受けまして、ぐるぐる巻きにしてどんなことがあっても壊れへんという自信満々の堅牢なる仏教建物が生まれたわけでございます。案の定まだ目つきの悪い豚が来よりまして、今までのこうやり方では壊れへんと思った豚はあろうことがダイナマイトを持って打ち砕くという、世界最悪の仕業、まるで現在のこう世界情勢を見るかのごとき、強さに対しては強さに、このような発想法では世界は破滅するのではないか、私たち自身の命が危ういのではないか、3匹のかわいい狼を思案投げ込み、どないしよう、発想を変えてみよう、なんと強さに対して強さで対抗するのではなく、最も弱いしかし美しいはんなりとした木と花の家をこしらえることになりました。道端で出会ったフラミンゴさんにいっぱい花をもらって、木の枠組みに屋根はひまわり、天井はヒヤシンス、床はデージー、それはそれは世界でこう一番美しい柔らかい家をこしらえとともに、なんとお風呂は蓮を浮かべながら 狼はこのように爪を磨き立てつつも、しかし案の定やってきたあの悪い豚、今度は何さらされるんや、わなわなブルブルこう震えておりました。そこにやってきたあの悪い豚は花の家の前に立ち尽くすと、くんくん、ええ匂いやな、ええ香りやんか。香りは英語でスメルと言うんやけど、この家はうまいことスメルんちゃうかと言うたかどうか分かりません。これもともとイギリスの絵本でございますが、あんだけ悪いことしていた豚がタンバリンを持って花の家の前で踊り始めました。一緒に原っぱに出て遊ぼう。豚と狼は原っぱで食ったくない笑いをひたしながら遊び続けました。やがて豚は狼に申し出ました。あんたは好きや、一緒に住みたい。絵本はここで閉じられます。絵本の冒頭を戻ってみますならば、対立色濃い、意地悪、いじめる、攻撃する、それに対してへこたれてしまう。しかしへこたれずに狼は強さに対して強さより、人は生きていく上に美しいことやのどかなことが好きなんやないか、きっと美しいもので自分たちの住まいをまとい続けられると、木はきっちり構造的に地震にも耐えられる強さが、でも花という緑という誰の心も捉えてしまう全ての命がつながっていく、そんな発想した途端に豚は狼を攻撃することなく打ち解け合う仲間になりました。今日の主題を遠くからほんのりと、何が大事なことやねんいうことを指し示している絵本ではないかということで、絵本から始めました。ええ加減なことを要さやな、もうやめといてくれよ、叱る方がおられるかも分かりません。おまけにその大阪弁気に食わん、はい、大阪出身でも今もって、関西弁が抜けませんので、お許しをいただきまして先を急がせていただきたいと思います。本題に入ってまいりましょう。町の縁側としてマンションは育むことはできるであろうか。縁側の作り方は見通りございます。自分の家を開放して町の縁側です。空いてる家や店舗を借りて縁側にする、マンションの集会室を縁側にする、この3つのタイプがございますが、私たちが今やっております住民発空いてる空き家を借りて住民 A の町の縁側モーに現場に赴いてみたいと思います。名古屋は東区都心の沿辺にある高層マンションに隣立する足元に60年前建てられた木造の家屋、20年前に歯医者さんが亡くなられて一網打尽空き家化されていたところが駐車場になる寸前、私たちは町の縁側を育みたい NPO が5年前にスタートしました。居場所探しをしているとき、設計事務所の方がここ診療所空いてる境に使ってもええ、入ったときには天井は黒く、床はボロンチ、床をみんなで鈴黒に白く塗りたて、朝日が遊びにやってくる気持ちのいい木造空間の親密なる居場所が生まれました。技工室の棚を解いて天板にし、友人からもらってきた陶器をくり抜いて、このくり抜かれた木切れが町の縁側ももという入り口の看板になりました。ももというのはドイツのミハイル・エンデというあの有名な児童文学者が作った作品ももにちなんでおります。あの作品に登場する女の子ももは、困ってる人の話にじーっと耳を傾けてあげてると困ってる人の心が晴れ渡る、 ここにやってくる人は現代社会の疲れにヘトヘトになっている時、ここに来るとなんかホッとする桃のような場所にしたいね。お母さん方は相談しに乗って桃という名付けを選びました。石川さんは子育て真っ最中の忙しいお母さん、夕方以降やってくる NPO の会合のためにはこれで5年間毎回ご飯を作ってきてくれる、あんまり美味しい変化のあるメニューにみんなキッチン石川と呼んでいる人気者のお母さん、ひもじ思いをして会合に勤しみますと、とげとげしい関係、しかし胃袋を温め心のエンジンに火を灯しながら議論を弾んでいくとともに、この場所およびお隣の部屋を借りて月一縁側サミットが催されています。縁側サミットとは多世代の女性たちが集まって、自分たちが死んだ後着物の地や帯地が捨てられていくのは忍びない、生きているうちに綺麗なものにしよう言うてミニ着物作りに勤しんではる制作活動を楽しみ合う女性グループ、縁側サミットで初めて出会ったお年寄りたち、肌で聞いておりますとまるで10年の知識を思わせるかのごとき教え合いっこしてはる。現代社会はまるでバーチャルリアリティというええ加減な情報が流行っている時代でございますが、この場面を見ておりますとバーチャルリアリティを超えてバーチャルリアリティこそ本番もんやで、時間なく人間関係を地域の底から編み上げる、人間関係砂漠のごとき大都会の片隅に縁側を舞台に人と人の関係が結び合わされていきます。 NPO の若きメンバーの名畑めぐみのお父さんが今日は小枝遊び店雑木林の小枝を採掘しているという話から小枝遊び店をやろうということになりました。この場所の主の勝さん、愛犬ココ、ココは好奇心旺盛な犬でございまして、中に入ってきて今日 何やってるんやろ、中に入ってみますと雑木林の葉っぱ、年寄りも犬も若者も生きとし生けるものみんなつながり合って生きる、それが町の縁側ちゃうか、難しい定義から始めるのではなくて楽しいことをやりながら私たちは何を目指してるんや、命のように大事にしたいコンセプトというものを活動し持って心の中に留め始めていきます。あまりも狭いのでこの窓を破って裏庭の向こうの物置を改装してパソコン空間にしました。その時大工さんは小さな縁側を作ってくれました。当時の NPO 事務局長の若木竹ちゃん、毎日市民活動に情熱的先進がする情熱的に先進するがあまり24時間労働、時には48時間労働も辞さない、しかし縁側ができますと突然彼の前にパートナー的なる人が現れてきました。小さな縁側ができますと不思議な人と人の出会い巡り合いが絶えず起こり始めました。なんでやろうと思っておりましたが、ある日この個々のお腹はなんとしっかりハートマークが記されているではございませんか。こいつは先天的に縁側犬として生を受けたいというようなことに気がつき始めるとともに、今日は道端の花を摘んでみんなで押し花作ってみよう、押し花店やってみよう、子供たちはよそのお母さんからあんた偉い、色使いうまい、構図がええわ、褒められると子供たちはよし私これで生きたろうみたいな生きる力の一端が心の中ににじみ始めていきます。同じ日の縁側、お母さんたちは笑い炸裂、何がおかしいんでありましょうか。縁側家のおのずから笑いがにじみ始めている。しかし上に設計事務所が静かに仕事をしてありますので、あんまり笑い続けますとあんたらやかましい、ちょっと迷惑やわと言われまして、新しい縁側を目指して数ヶ月間探し続け、同じ大館町に1番地から29番地木造の家屋から3階建ての RC の建物、設計事務所がここに、前、営んでいたのは空き家になって、ここを借り受けることにしましたのが昨年の 連休明けでございました。5月連休頃、このように寂しい単なる建物の白々しいこう雰囲気、しかしスタッフたちはたちまち、内と外が時計縁側ではございませんが、なんとなく縁側を感じさせるような柔らかいこう雰囲気の場所の営みを始めました。中に入りますと箱物が柔らかい居場所にこう変わっていき、新しい街角に町の縁側というものができたらしい。子どもたちは学校帰りに寄ってくれるようになりました。オープニングの頃は世界の住まい街づくり絵本展をしました。わあ、こんなおもろい絵本があるんやわ。子どもたちはじーっと絵本に見入る。出会いが度重なっていく町の縁側、県と共同で中高生の居場所づくりというのを始めました。この日は今日のような幻灯会で中高生たち20人ばかり来るはずやったんですけども、蓋開けてみたら NPO の理事の加藤武さんの息子さんの高校生1人、そして中学生の女の子1人。縁側というのはいつもうまいことを言ってるわけではございません。しくじりだらけ、トラブルだらけ、でもいつもトラブルをエネルギーに変えようというしなやかな発想を持って、この日も人はあんまりおらんけど、ここにやってくるお母さんたちがこのように美しいはんなりとした色合いの作品をこの場所に展示することによって、今日のトラブルはきっと新しい力に変わるかも分かれへんという予感をこう与えてくれるようになりました。ある日、伊藤京子さんはご主人の伊藤秀夫さんという絵本作家の作品津軽の悲しい物語、美しい三味線のこう音色に託して人々は感動の涙を流すような場面を迎えました。縁側というのは日常的に人々があそこに行けば何かええことに出会えるかも分かれへんという出会いの場であると思う。一人一人得意技を持ち寄ってきて、人は得意技を他者に受け渡す出番があるのはものすごい生きがいのあること。感動を分かち合うってしんどい現代を生きていく上に一番の栄養剤や。縁側ってお互いの得意技を受け渡す場所なんやね。感動を分かち合う場所が町の縁側なんや。区役所は私たちのところにやってきて、こんな居場所を高齢者一人ぼっち、子供が寂しい思いをしているとき、多世代の出会いができる町の縁側居場所づくりを東区にもっと広げたい。つい1月19日の集まりのとき、町の縁側って何やねん、定位から始めるのではなく、楽しい出会いと感動のこう分かち合いから始めてみよう。障害者も大学生も高校生も年寄りもギターの弾き手も、議論してるうちに大きな高層マンションに住んでるおばさんが、縁側というのは伝統的な木造の家屋の縁側という意味を超えて、空間を超えて人がなんとなく気持ちを分かち合える、そういう居場所づくりのことを言うんでしょう。私のマンションに縁側を作りたい。マンションに縁側に作るにはどないしたらいいんですか。ああ、ええー、手話やな。私もマンションに住んでるんです。マンションに縁側ってどないして作れるんや。それ次回みんなでテーマにして語り合いましょう。東区という名古屋の高層マンション林立地帯にマンションの縁側にしよう。そうや、3月20日春分の日はそのテーマでもう一回ここに集まりましょう。町の縁側とは単なる空間を居場所をさすだけではございません。そこに行くと何か 予感を超える思いがけない偶発的な出来事に出会える。しかし必ずそういう場所にはスタッフが必要、主が必要でございます。縁側で昔おばあちゃんがぼーっと日向ぼっこしていて、子供が毎日で生きよった。おばあちゃんおらんでも縁側のおせんべい黙って食べても怒られへん。おばあちゃんに代わる現代の町の縁側にはこういった主たちが代わる代わる忙しい中順番決めながらやってくるお年寄りや子供と出会うという、そういう人の関わりが大事。町の縁側って場所ありきではなくて人ありきなんや。人ありきの町の縁側、マンションの縁側ってどないして作れるんや。後ほどパネルディスカッションの中でそのことは語られていくでありましょう。さて、私たちは新幹線でビューッと西に行きまして、神戸は長田、三宮から西に5キロ行ったところ、震災で打ち砕かれた長田区と兵庫区の境目にございます。全体を見渡しますと、40ヘクタールの広がりの中に、大小の工場が戦前からの焼け残った長屋がひしめいている、昭和40年代、郊外で住民の3分の1が寝込んでしまうという、住環境悪化地区でございます。この美しい住環境の浦安とは全く違うところでございますので、こんな違う話をお前するなよと言われるかも分かりませんが、幸いなことに今日は防災安心安全の町の育みのテーマでございますので、この震災を受けた町の経験は皆さん方のヒントにもなるかと思います。振り返りますと、昭和53年、1978年、40ヘクタール、町の未来像をみんなで考えよう。小学校の開放教室に集まって住民たちは、1年半の間に大小300回の会合を重ねながら、大方の共感を呼ぶ合意を7000人の人口の間で取り結び、20年先を目指す町の将来像をみんなで作りました。昭和55年、1980年、日本の都市計画法と建築基準法にまたがって、日本で最初の住民参加まちづくりとしての地区計画制度が生まれたのは、この真野の経験が背景にあったわけでございます。単なる海外の都市計画制度を援用しただけではございません。住民たちが自分たちの町を自分たちの守り育もう、一小学校区40ヘクタールの広がりにあって、住居系と工場系を仕分けつつ、区画整理で一網打尽にしてしまう再開発型ではなく、建て替えるときにちょびちょび、家を建て替えるときに道路も広げていくやり方をしました。この町づくりに寄り添っておりましたとき、この絵を見ながらアルバン会合終わった後、毛利さん、この絵いつ実現できると思う？このおじいさんは問われました。当時の毛利さん、80を超える長老は町づくりの会長さんとして言われました。僕の目黒いうちにはこれは実現すると思えへんけど、僕の子供や孫の世代にこれが実現できると思うと、住民主体の町づくりって楽しいもんやな。旗で聞いているとき、役所の都市計画がこの事業を支援しておりましたが、都市計画を超えて住民が世代を超えて、私が天国に行っても私の志した町づくりが実現し得ていることが私の生きがいである。高齢者福祉がこのように町づくりと見事に結び合う、そんな仕掛けを市役所の都市計画課の方々は旗から見ておられたわけでございます。先ほどの図面にございました10軒長屋共同建て替え、その上に高層公営住宅を作る、その時にちょっとセットバックして道も拡幅していこう、このように住民たちは日本で最初の住民参加小学校プレビューの町づくり将来像を完全と立ち上げながら、その 実現過程をひたひたと歩み続けており、成果は相当なるものがあったわけでございます。しかし不幸にも1995年1月17日の未明、阪神市街地がいきなり切り裂かれ、6000ヘクタール以上に及ぶ被災区域と6000人以上の人の命を奪い、市役所を倒壊、真野の現場に行ったら木造家屋はゴロゴロと転がり、しかし共同建て替えで建てられた高層マンションをびくともしませんでした。当時の被災の状況を、その前に皆さん方をはじめ全国から支援物資が地域に届けられていきました。真野はすぐさま全住民にくまなくパンも一番不足して野菜もきちんと配られる安心システムがたちまち全町内全住民にくまなく広がっていったのは、日頃から町内会自治会活動が盛んであることを裏書きしていたわけでございます。当時の被災の模様をちなみに地図で1枚挿入していますなら、真っ赤に塗られているところは全街区焼失倒壊街区でございます。同じ長田区にありまして、真野はちょっぴり他の地区に比べますと真っ赤に焼け焦げているような街区はほんのわずかでございますが、しかし震災後行ってみますと東入り7丁目を43軒焼失しておりました。でも僕は現場に立ってふと不思議なことに気づきました。なんでこんなペランペランの木賃アパートの妻壁がここで焼け残ったんや。消防団員の飲み屋のかっちゃんに聞いてみました。かっちゃんが言うには、せや6時前に火が出てきた、みんなバケツ持って出てきよったけどもすぐ水がなくなってしまった、あの三つ星ベルトに行ってこい。三つ星ベルトの地下にはタンクいっぱい水溜めてある、企業もいち早く対応してくれたけれどもホースが途中までしか届かへんかった、道行く人々にバケツやバケツや言うて必死のパッチのバケツリレーを6時間ばかりしたんやで、もうあかん、腕はパンパン、指はちぎれる思った時、ここで火が止まって、火が止まった時にうー言うて消防自動車が来よったんやで、かっちゃんはそう語ってくれました。家をなくした人々は公園にテント村をこしらえました。あるテントの中を覗いてみました。おばちゃん住み心地どうですか。いやー住み心地よまっせ、今までお茶会してまして、あんたも一緒に飲んでいきますか。いやーこんな長い時間お父さんとお母さんが顔つき合わせてるのもあんまりないことでしょう、言うとこのおばさんが、このおっちゃん隣のお父さんですねとなんか言うてるおばさんでございました。しんどい時には楽しくことを進める、それが庶民の生活の知恵なんやな、思わされるとともに、公園で出会ったかっちゃんと山田さんは、山田さんは自分の家倒壊して3日間下敷きでしたけど、住民に救い出されて出てきてからは事務局長として住民の中でたくさんの仕事をしていました。かっちゃんと山田さんが言うには、いや今度はひどい目に遭うたな、地獄の沙汰っていうのはまだ知らんけども、地獄の沙汰のはこういうことを言うんやろな、せやけどなんとか先が見えるようになったと思う、日頃から住民参加の町づくりやってきた境やないか、くじが悪いやつは住民参加の町づくりは暇なやつがやるもんやと言うよけど、そやないで、やっぱり日頃から一生懸命住民参加町づくりやってきた境や、非常時のリスクマネージメントはいかになるべきか、ジャーナリズムはその頃世間に問うておりました。阪神大震災、とりわけこの真野の必死のパッチのバケツリレーはテレビに報道され、日常の参加の町づくり遺憾が非常時の危機管理につながるんや、そんなことがありありと検証されていったわけでございます。それにしても主をなくし家をなくしてしまった犬はなんとひどいボロボロの臓器みたいに汚らしい存在、 しかし1週間か10日後行ってみたら、おいおいお前ほんまに同じ犬かいなと思えるほど毛並みは変わり、表情も変わり、生き物は環境の変化に対して鋭敏に変わるものでございます。あの阪神大震災の時、賢い猫は3日前に家出しや死を絶つやつもいるぐらいでございまして、猫は車のボンネットの上で日向ぼっこをしながら周りの住民に向かって、今大変しんどいけどそのうち必ずみんな安心できる街にもう一回戻るからね、周りの人々に無言で哲学的表情を持って語っていたのが現場で大変印象的でございました。5月連休の頃、花が新緑がとても雨の中を美しく輝いている時、天の橋立からこのような祭りを届けてくれました。住民たちは宇宙の中、こんなしんどい時こんな心楽しいウキウキプレゼントをもらったんや、私らもう一回この町元気にするために頑張ってみよう、地域間交流、マンション間交流、とっても大事なことなんや、夏地蔵盆、32箇所の地蔵盆を巡ってお土産もらうために子どもたちは紙袋を持ってやってまいりました。まっちゃんは子どもに、もう一回安心できる町に戻るようにお地蔵さんにお祈りしや、お祈りするときには手合わせもんやで、こうしておっちゃんは子どもたちきちんとしつけをしていく。地域における世代間つながりは暮らしの文化の根源なんや。人はこのように歴史を紡ぎながら世代を超えて生きる知恵や術を伝え合う、それがコミュニティなんや。町づくりっていうのはものづくりじゃないで、一番弱ってる人、一番弱い高齢者や子供が安心できるのが町づくりや。震災復興1周年の時、床屋のまっちゃんは朝5時半に起きて子供会の子供と一緒に135キロの持ち米をつき、お年寄りに一番安心できる状況を作る、温かいお餅ただで配って、この町に住んでんのがとっても安心や安楽なんや、そんな気持ちを届けるのがマシスアテなんや。末端の住民一人一人が口の中にもうもうとさせながら、振る舞いの中にしっかりと汗流しながらお互いの生き様を交わし合っていきました。昨年マノは40周年を迎えました。40年目に原点に立ち返って、若者も年寄りももう一回、まちづくりってなんやねん、コミュニティってなんやねん、公害と戦い、震災と戦い、たびたびの絶望の淵に追いやられながら、絶望を希望に変えるという流れを生んできたこの住民たちは、ワークショップでみんなで語り合ったものをこのようにパネル化しました。そうなんや、住み続けたい、みんなこの町好きや、付き合いのいい町、それが何事にも変えられん大事なことない、ご近所とも企業とも老若男女が付き合いのいい町を目指そう、40年の歴史を持つ日本で最長不登校の住民参加町づくりのものから、皆さん方にとってもこう大事なことが届けられているように思います。なんかもうやめといた方がいい雰囲気がありますね。いやもうなんかやめといた方がよければやめときますけど、なんかここにライトが当たってて、 後ろから一層こう反射してるんじゃないか、反射がきつってものが言えんのかなと、大学の講義らしくもっと硬い話聞きに来たのに、えらいつまらん話しようおっさんやな思われてるかもしれません。思い余ってもう一本やらせていただいてもよろしいでしょうか。無理やり尺子を敷いてしまう。さて、手作りマンションコーポレティブ住宅有効、そのできるまでは今日は時間の都合上はしょります。48世帯という小さな村のごときニュータウンの中に生まれたマンション、全体像を眺めますと背後の高層公営住宅、高段中層賃貸住宅、手前の有効といずれもコンクリートの塊はいささか寂しい灰色のこう世界でございます。現代のマンションはもう灰色でしょうがないのかな、宿命かな。同じアングルから数年後眺めてみますならば、在来的集合住宅は何ら表情を変えないに対しまして、手前の有効とは全戸ヘデラという緑をバルコニーの内側から這わせることによって、何か小さな有機的生き物が今にも動き出しそうな気配を感じ取れるようになりました。近寄ってみますならば、一番緑の濃い場所、下から上を眺めますならば、まるでジャックと豆の木の豆の木がそれに向かって立ち上っていくような感じに見舞われます。上の人たちはヘデラを上、1階の人は給油で、給油はどんどんどんどんどんどんどんどんどん上がり、2階のバルコニーの中に入っていき、鳴り物を全て2階の人がいただくという、そんな思わぬ生活エピソードが生まれていきました。今日は時間の都合上をはしょっておりますけれども、バルコニーはお互い、大人たちはプライバシーを守るためによその領域は侵しません。でも子供たちは通気のバルコニーによって、バルコニー自体によその家に行ける、通気のバルコニーによって人間関係コミュニティを育む、縦の方向に緑によってエコロジーを育む、これからの時代の地域が変わろうともテーマが変わろうとも、住民主体の町育てでは横軸にコミュニティ、縦軸にエコロジー、コミュニティとかエコロジーが交差する状況づくりが大事なんやということが語られているように思います。しかしながら、入居直後中庭を眺めますならば、まるで砂漠に緑を置いたぐらいの感でございまして、ちょこちょこのこう緑でございます。しかし同じアングルから20年後定点観測によって眺めてみますならば、とても同じ場所とも思えない緑濃い環境に変わってしまいました。作る段階では御所のように見られ対象としてきれいな庭にしようという意見もありましたけれども、子どもの視点から花や緑がいっぱい、それを求めて虫がやってくる、虫を求めて野鳥がやってくる、ちょっぴり我でも森のような環境にしよう、そういう方向で合意形成がなされ、中庭の小緑、近景、中景の公園の緑、円景の丘の緑、近景から円景まで緑が連鎖するようになりました。マンションという異物が地域に打ち込まれている時代でございますが、人工的なマンションと自然のこう緑が寄り添い合うという環境共生型のマンションの街づくりが可能ではないかということを示しているかに思います。しかしこうした美しい生活シーンは一朝一夕になったわけではございません。たくさんたくさんのトラブルが間に挟まっていたわけでございます。一つの小さなトラブルを引用いたしますなら、小さな子どもたちは花が咲きますと蜜をするためにお茶の道具にするためにちぎり回します。小学校1年生に上がる頃になってこんなことをするとさすがにここの大人は叱りますけれども、このぐらいの年齢の子供には特に叱りません。ないならば人間一生のうち花をちぎって遊べるのはこの年齢の時だけやないか、子供には花をちぎる自由を与えろ、子供が花をちぎるのが早いのか、大人が花を咲かせるのが早いのか、子供と大人と競争や、そんな大らかな言葉が有効と中庭に立っておりますと私たちの耳に響いてまいります。事実なぜならば、建物から中庭空間に降り立っていく時、サルスベイのトンネル空間が覗いていたりするわけでございますが、春先には大人たちが決まってこの子供たちが帰ってくるアプローチ際に草花を植えて、子供が外から帰ってきた時にほほっとするようにという願いを込めて花を植えるわけでございますが、子供との願いを知らずして毎年掲示板の日差しから下に落ちる遊びを繰り返し、草花を踏んづけて赤土に変え、こちらが赤土に変えます、変わりますとこちらも赤土に変えるという遊びを繰り返しておりました。大人は子供がそういう遊びをしても特に叱りませんでした。むしろ時が来るのを待っていました。翌年大人たちは子供に呼びかけました。 今年はみんなでここに花を植えてみようか。小さな子供たちが集まってきまして、ここに花を植えました。僕はこの年数年この場所の観察をし続けました。一回も花も緑も絶えることはありませんでした。子供たちに何々したらあかんという禁止の世界に追いやるのではなく、子供自らが命ある自然を守り育む担い手になる、そんな時が来るのをここの大人たちは待っていたわけであります。僕は現場で新しい時代のキーワードは真っ姿やいうことに気づきました。まるでそれを裏書きしてくれるかのごとき、子供たちの提案によって翌年ここに花文字チューリップで有効とが描き取られました。子供はほっといても成長する存在と言われるかも分かりません。でもここの子供は周りの人間関係や周りの自然からたっぷり生きる力をもらうと思います。大人も専門家も思いも及ばないような環境デザインを提起できるような力が内側から育まれていきました。ここにおいて子供が育ち、町が育つ。子供は周りのマンション、コミュニティと共に育ち合う。人は町と共に育ち合う町育て。ものづくりとしての町づくりではなく、子供が育ち、町も育っている。子育ち、町育てがこれからの時代、マンション、それ以外のところも全てに通用する視点ではないか。現場からそんな新しい時代のキーワードが立ち上ってまいりました。昨年、有効と入居後20年を迎えました。久々に有効と訪れて、ここに住んでる若者、すでに結婚や就職で巣立っていった若者も夏休み帰ってきてくれていました。有効と育ちの青年たちに子供時代の思い出を語ってもらいました。共通することは3300平米ちょうど1000坪の敷地に48所帯アルファベット U の字を描くように中庭を囲んでいる、この集合住宅マンションコミュニティへの深い多様な思い出がここで育った子どもたちによって育児にも語られていきました。特徴的なことをすくい上げてみますならば、中庭の真ん中に池があった、周り土があった、緑がいっぱいあった、水の管理は煩わしいという意見も最初はあったらしいけど、夏は自分らが水の掃除するのは冷たい気持ちのいい遊び同然のことやった。大人が煩わしい思ってることも子供が楽しい遊びに変えることができた。子供を通して水嫌いの大人も水ってなんで大事なんやいうことに気づいてきはったみたい。中庭は人と人のこう出会いの場所。子供たちはこうしておのずから異年齢集団をこしらえていきました。山川光平は彼が5歳の時、分け合ってお父さんは家出をし母親一人に育てられました。山川光平君はちょうど今高校3年になりました。光平、有効とどない思うんや。僕はもう子供の時から親はおらんかったけど、いろんなお兄さんお姉さんに囲まれて中庭でものすごい面白いことを体験できて、子供が育つ場所としてあのマンションの中庭ってどんなに大事か、僕は子供に役に立つ仕事に就きたい、大学出ても京都に住み続けてこの有効都に住み続けたいから、お母さんは出て行ってね、お母さん光平君はここに住むので出て行ってねって言われてますけどどうしますって言いました。お母さんはなぜかコスタリカに行きますというわけのわからない答えが返ってきました。光平なんでそんなに有効と好きなの。いや、子供ようけおったけど学童クラブで 毎日プレイリーダーのお姉さんやお兄さんが、それはそれはもうワクワクさせるような遊びの世界を僕ら引っ張ってくれたし、さっきも出てた中庭で濃いと格闘した、この築山でぐるぐるぐるぐる鬼ごっこしたり、それはそれはもうワクワクドキドキやった。なんちゅうても有効とのお父さんは冬の節分から始まって、春も夏祭りも秋も冬スキーに連れて行ってくれる、年間ずっと僕ら子供のために、よそのお父さんらがどんなに僕らを喜ばせてくれたか、よそのお父さんたちが僕の顔を見て、公平この頃ええ顔つきになったな、頑張ってやりや、そう言うてくれる時ものすごく嬉しかったよ。夏祭り毎年手作りのおみこし練り歩いて、ニュータウン中人と人の関係を失せてるところやけど、地域根ざす暮らしの文化を起こしませんかい、無言でそんな気持ちで僕ら楽しんでたし、和太鼓は日頃生活騒音としてポリバケツにガムテープを貼って叩いてるけれども、夏祭りの夕方ハイライトはちっちゃな子供も高校生のお姉さんもお母さんもみんなで和太鼓を叩き、ご近所の住民もお呼びして太鼓の音が空高く響き合う時、集まって住み合ういうの楽しいことや、これに気付いたんや。それにようみんなで食べるいうのであったで、うちの親父おらんかったけど何軒も一緒にご飯を食べる家族もあったし、夏祭りやいろんな機会に中庭で縁側みたいにみんなで食べ合う、流しそうめんや天ぷらや、僕ら高校生になったら自分らで焼きそばの企画もしたしな、みんなたくさん集まってるがゆえに一緒に食べるよ、ものすごい楽しいことや。よそのお父さんでありながら田村のおっちゃんは実の父以上によう面倒見てくれたよ。子供時代にこんだけ楽しいことがあって思い出深い町は、そういうところに過ごせたのは僕の生涯にとってものすごい幸せなことだ。こんな幸せなことってあるかなと思うよ。イキさんのおっちゃんは僕ら招いて特に紙芝居おじさんになってくれたよ。ファミコンやテレビゲーム好きよりもおもろい町やった。田村のおばあちゃんはある年、今年はみんなでわらじ作ろうかいと呼びかけてくれたよ。農家に行ってわらをもらって木打ちでトントンと叩いて柔らかくして、世代から世代へつながる、そんな日本の地域の文化が伝えられていくっちゅう、大人がその気になったら日本はまだまだいけるんちゃうか。僕はそういう気分を次の世代として伝えていきたい。それに中井のおっちゃんは楽しいことあったら必ず意見にはまりよった。子供の前で管を巻くっちゅう、これが男の役割なんやっちゅうのを学んだ。男はみんな地域社会で役割持ってるんや。管を巻いて子供の前で集体を晒すっていう、これがお父さんの役割やと思う。お父さんが輝くコミュニティ、お父さんが輝くマンションコミュニティっていうのがどこでも大事なんちゃうか。田舎のおっちゃんは日頃は株や証券の取引をしてる激しいしてる 仕事をしてるお父ちゃんに、なぜか生涯一度でいいから人の前でシューベルトを歌いたい言うて、ある時美しき水車小屋の娘を歌いはった。仕事上はもう生き馬の名目みたいにしんどいことしてはんの。マンションに帰ってきた。こんな心優しい人に変わりはった。有効と出て結婚や就職、東京や大阪に行く先輩がようきおるけど、みんな言うてはる。田舎のおっちゃんみたいな、あんな暮らし方をよその地域でもやってみたい。歌い手だけやないで、ある年から毎月1回クラシックの演奏会をやってるうちに、平家のお父さん、中年になって生まれて初めてチェロを買い求め、セロ行きの講師になりはった。僕ら子供の時から音楽という人間の感性を内から指さましてくれるような心楽しい暮らし方ができるのがマンションだ。マンションはいろんなタレント、いろんな才能、いろんな能力を持つ人が住んでるとこなの。みんな好きなことをお互い出し合う、お互い好きなことをお互いにお裾分けし合う。マンションの縁側ってそういうことやろ。こうしてこの日の若者たちの語り合いの中に、マンションコミュニティで大事なことが3つ議論の中からすくい上げてきました。仲良くなることや。でもただべったりではあかん。何があかんかって批判をし、何ができるかという想像をすること、批判的であり創造的であること、友好とトラブルだらけやったよ。よう喧嘩をしてはったお父さんやお母さん、だけどその喧嘩を力で変えてはる。みんな一緒のべったりのコミュニティは昔の農村コミュニティや、都市のコミュニティは違いを力に変える、トラブルをエネルギーにするっちゅう、そういう視点が大事なんじゃないか。そうや、みんな一緒のコミュニティなんて我々若い世代にとっては大嫌いなんや。私らスマートな個人主義っていう、一軒一軒間取りが違うやん、みんな違う暮らし方やん、みんな趣味が違うやん。せやけど時には映画会とか、時には落語会とかコンサートやるやん。スマートな個人主義と豊かな共同性を結び合う、これマンションのコミュニティの未来像ちゃうか。私ら僕らよそ地域に出向いて、スマートな個人主義と豊かな共同性を結び合わせるような、そんな生き方をしてみたい。お父さんお母さんとの20周年を迎えてワークショップで語り合いました。緑の管理も年寄ってきたらどないするんや、老後階段ともともと上に上がっていくのしんどいけど、垂直方向の移動はどないするんだ。いっぱいまだ課題があるね。課題だらけやった20年間、でも全部それを住民たちの知恵と話し合いで乗り越えてきたよ。これから待ち受けているいろんな課題もトラブルも、まずはノミニケーションや、楽しく語り合うという本音トークの中からお互いの知恵や持ち味分かり合っていく。あの人のここ続いたら地雷が爆発するっていうの分かり合う関係になっていく。それやっぱり時間かかるんだけど、時かけてお互いの人間関係を紡ぎ出していく。時には外国人も若い子がここに泊まりに来て、よその情報を絶え間ず吸収する。風の人と言われる専門家を拒否しない。日本の専門家も外国の人もいろんな人が混じり合って、お互い何目指して生きてるんやっていう生き方の根源に触れるようなこと、笑いの中でふと気ぃつける、気づき合う関係を 大事にすることなんやな。縁があってな、束ねてみたら縁が輪をなすんだ。その縁が輪もいろんな輪があるんやで。和みという人の気持ちが縁側によって包まれるように柔らかくなっていく。リングの人の輪、違う人が違う人の知恵と結び合って、また新しい知恵の輪が広がっていく。その縁側、自然の環境の輪っかとのつながりの縁側は巡り合い、命がまた帰ってくる。人工的なマンションやのに、自然の巡りの命がぐるぐると回る縁側。マンションの縁側はお互いふと話が和む。茶の湯話やまるでお茶の間みたいな関係や。そこで大事なことが伝え合い、伝え続けられるんだ。それに次から次からとええことがぐるぐる回る。悪循環があるときにはそれを乗り越えていく知恵を出し合って、次から次へ偶発的なことに巡り合う、そういう縁側もあるやろ。それにやっぱり私から始まる縁側やで。マンションの縁側って各あるべしで誰か専門家や行政が言うもんちゃうねん。我の心の中に、我が心の中に自らの目指したいご縁の世界、次から次へと広がってほしい。私から始まる縁側、私のマンションから始まる縁側がぐるぐるぐるぐる回っていくとき、まるで鳥が空を旋回するよう、舞い続けるよう、鳥も下も人も歌い続けるように、地べたでしんどいことを多発している現代にあって、しんどさを楽しさに変える、トラブルをエネルギーに変える、その輪っかがぐるぐるぐるぐる回っていくとき、今まで見えなかった向こうが見えてくるんやで。ひょっとしたらそんなおもろい世界がマンション縁側コミュニティちゃうか。縁側つながり、マンションコミュニティ、それはやり方間違えなければどこでも誰でもできるんやないか。一連の映像を通して私たちにそんなことが呼びかけられているように思うんですが、いかがでしょうか。以上で現行会話です。
先生、大変にありがとうございました。
はい、
もう一度盛大な、
このまま終わりますと、あの人はわざわざ遠方から浦安に来て、ただ電動紙芝居だけ見せて終わらなくお前一体何を言いたいんや。後でお叱りを受けるかも分かりませんけれども、いただきました時間がちょうど参りました。もし発言の機会後に許されるようでしたら、言いたいところを補わせていただきたいと思います。ありがとうございました。